驚かしちゃいました？まさか私の方が先に来ているなんて思わなかったのでしょう？あなたとの関係が、私も好きになってきているみたいで、なんて言うとあなたを喜ばせてしまいそうですけど。本当ですよ。私たちって相性がいいのかもしれませんね。え？いえ、だからってお付き合いはしませんよ。残念でした。それはお断りします。昨日帰ってから一人でされたのですか？あ、やっぱり。だと思いました。誰を思い浮かべていたのでしょうね。私は気になるのです。気持ちよく射精できましたか？はい、そうですか。それは良かったです。では、今日も私の手で。ええ、一人でされるよりも気持ちよく射精できますよ。だって、私を抱いた男性に嫉妬しながら射精できるのですから。あなたにとってこれほど興奮することはないでしょう？変態さん。あ、もう固くなっていますよ。すごい。こんな狭い場所で苦しかったのでしょう？いいですよ。下ろしてください。あ、いやらしいオスの匂いがします。ほら、祈祷からあなたの愛液がこんなに。苦い味がします。ん？どうしたのですか？そんなに私を見つめて。あなたの漏らした愛液を舐める仕草に魅了されてしまったのでしょうか？こんなこと、他の男性にも当たり前にしていることなのに。それでは。好きな女性の唾液をいっぱい垂らして。あなたに伝えた通り、私はたくさんの男性と体を重ねてきました。それは今でも、愛をささやかれ、結婚を求められることも多くあります。すべてが合意の上で、というわけではありませんが、少なからず、私からも相手を求めながら、体を許してしまいました。ええ、少なからずです。私の目を見てください。しごきますよ。今日は強引にセックスをさせられた。私が襲われた時のことをあなたに話してあげます。こんな話でも、あなたは興奮されるのでしょうか？私は気になるのです。話し終わるまでは、射精を我慢してください。あなたに最後まで伝えたいので。わかりましたね。額の汗がすごいです。本当に大丈夫なのでしょうか？今から1ヶ月ほど前でしょうか。この村の教会に魔獣使いの男性が来られました。伺うと旅をされているとのことで、 魔獣使いはご存知ですか？
ええ、そうです。
獣を従わせる能力を持った方のことです。
その男性は2匹の、あれは体の小さな熊のような見た目をした、なんとかって、
獣の名前を出されていましたが、ごめんなさい、忘れてしまいました。
とても信仰心の強い男性でした。彼は町や村を行き来しながら、毎日のように教会に来られて、
私とも何度か会話を重ねて、
旅の道中、苦楽の話を聞き、だんだんと私たちは親しい関係になっていきました。
ん？今おちんちんが反応しましたよ。
私たちが親しくなったことに、もしかして焼いちゃいましたか？
わかりやすいのですね、あなたって。
ある日の夕方のことです。礼拝を終えた彼が私を誘ってきました。この後、少し離れたところにある星がきれいな丘に一緒に行きませんか？って。教会に差し込む夕日が彼の顔を照らし、表情はよく見えなかったのですが、今思うと不気味に笑っていたのかもしれません。私は喜んでうなずきました。
なぜって？
どうしてそんなことを聞くのです？彼は信仰熱心で、物腰も柔らかくて、私は彼に好感を持っていましたし、それにその日は他の男性との約束もありませんでしたから。この判断が間違いでした。教会を閉めた後に、私は彼と約束した丘のふもとへと向かいました。日が少しずつ落ちてきて、あたりは薄暗くなってきました。人気だってありません。私は早足になり、息を切らしながら彼の待つ元へと。時間より少し遅れて到着しました。でも、そこには誰もいなかったのです。聞こえてくるのは夜に鳴く虫の声だけ。場所を間違えてしまったのでしょうか。いえ、そんなことはありません。私は心細くなりながらも彼を待ちました。しばらくすると、急に背後からドンという強い衝撃が走って、私はそのまま地面に倒れ込んでしまいました。突然のことに、最初は魔物に襲われたのかとも思いましたが、違ったのです。振り向いた先に立っていたのは彼でした。それも私に見せたことのない冷たい瞳をして。両隣には2匹の魔獣もいました。
ええ、そうです。
彼が私を突き飛ばしたのです。一瞬の間があって、彼はすぐに私の両手を押さえつけながら覆いかぶさってきました。そのまま顔を近づけると、私と唇を重ねながら、長い舌を口の中にねじ込んできて。
はい。私は何度も彼と舌を絡めてしまいました。ねっとりとした唾液を流し込まれ、息も思うようにさせてくれなくて、私は苦しみ、もがきながら精一杯の抵抗をしました。でもやはり、
私みたいな弱い女性の力で叶うはずもなく、目の前にいるのはもう私の知っている彼ではありませんでした。最初こそなぜと混乱していたのですが、そんなこと深く考える余裕もなく、ええ、そうですよ。この口で彼と深い口づけをしていたのです。身動きが取れないまま強引で自分勝手な口づけを。あなたも私としたいですか？舌を絡めて糸を引きながら唾液を交換する熱い口づけを、私と。ダメです、しませんよ。話を続けますね。私に重なる彼の後ろでは2匹の魔獣が地鳴りのようにうなっていて、それが頭に響き、私は軽いめまいを覚えました。そのうち彼が私の胸を、あなたが礼拝のたびによく見ているこの胸を、服の上からこう力強く乱暴に揉んできたのです。彼と重ねた唇の隙間から私は悲痛な声を上げてしまいました。混ざり合う唾液はあふれ、私の頬を伝って地面に流れ落ちていきました。助けを呼ぼうにも口は塞がれ、まあそうでなくても人里離れた場所を夜間に通る人はいませんので、私は彼に侵されることを覚悟しました。助からないのならせめて早く終わってほしいと。彼は私の下腹部に固くなった男性器を押し付けてきて、その強い挿入の意志を感じました。服が守ってくれなければすぐにでも入れてきそうな勢いで、まあでも服なんてあっという間に剥ぎ取られてしまうのですから、それも時間の問題でしょうけど。彼との長い口づけが終わり、解放された私の口元は唾液でベトベト。裏切られた気持ちでいっぱいだった私は彼をにらみつけながら、修道服の袖で口についた唾液を拭いました。彼は微笑んでいました。この状況でどうしてそんな表情でいられるのか、今でも理解できません。すぐに胸元に手がかかると、私を守ってくれている服はたやすく引き裂かれ、恐怖で汗ばむ私の肌があらわになっていきました。それでも必死に胸と下半身を抑え、無意味な抵抗をしながら、私は彼になぜこんなことをするのか、と問いました。でも、ただ息を荒げているばかりで、彼は何も答えてくれません。やがて彼は私の顔にまたがり、口元に男性器を押し付けてきました。もう恐ろしいくらいに勃起していて、太くて、気筒からはたくさんの愛液が溢れ出していました。彼は私の閉じた口を強引に開けて、歯を立てたら命はない、と感情のない声で言いながら、そのまま口の中に。私は恐怖に怯え、愛のないフェラチオをさせられました。下手なことはできませんし、気持ちよくさせなかったら何をされるのかも。ですから、普段体を重ねる男性を口で射精させるときのように、舌を使って 唾液もたくさん出して、彼の瞳を上目で見つめながら、精一杯のフェラチオをしました。彼は私の頭をつかみ、自分が気持ちよくなるように腰を振って、でも、私はただ苦しいだけで、彼の愛液と私の唾液の交わる音だけが、ぐちゅぐちゅと静かに響いていました。私のフェラチオが相当気持ちよかったのか、それともしばらく射精していなかっただけなのかはわかりませんが、そのうち彼がもだえ始めて、ええ、私の口の中に射精する気のようですね。舐め始めてから数十秒のことでした。だんだんと腰遣いが激しくなっていって、そのまま、はい、私の口の中で激しく脈打って、とても濃い精液をたくさん出されてしまいました。飛び出した精液は喉に当たり、口内を満たしてくる不快感にむせながら、私は体の中に入れたくもない精液を飲み込んでしまいました。まあ、どうせ吐き出そうとしても、飲むことを強要させられたでしょうし、喉元を塊のような精液が流れ、味は、他の男性の精液よりも苦く感じました。もちろん、先ほど舐めたあなたの愛液よりも、あ、すっかり忘れていました。ごめんなさい。あなたはまだ我慢できそうですか？ダメです。我慢してください。彼とのセックスはまだこれからです。話し終わるまで、私を襲った男性なんかに負けないでください。私が精液を飲み込んだのを確認すると、下半身を守ってくれている下着を引き裂いて、強引に股を開かされました。はい、射精を終えたばかりなのに、彼は私に休む時間さえも与えてくれません。興奮した彼は自身の唾液を祈祷に練り込んで、そのまま私の膣内に固く勃起した男性器を挿入してきました。よく聞く勇敢な物語では、ここで正義の助けが入ったりするのでしょうけど、当然そんなことはなく、私は彼と一つにつながり、強引ではありますが、彼を受け入れてしまいました。押し込まれてくる太く大きな男性器に、私は悲痛な声を上げ、でもすぐにその口は彼の手で塞がれて、声はおろか息も満足にさせてもらえないまま、挿入を終えた彼はゆっくりと腰を動かし始めました。愛液が生々しい音を立てて、え？私ですか？うん。挿入された時に特に痛みは感じなかったので、少しは濡れていたのかもしれませんね。彼は私の怯える瞳を見つめ、子宮を祈祷でつきながら、膣内の柔らかな感触を味わっているようでした。時々低い声でうめきながら、あらわになっている私の胸を揉んだり、乳首を舐めたりもしてきました。その度に、私は彼の手の中で、生めかしい喘ぎ声を上げて、ええ、 私も女性ですから。
強引とはいえ、
彼とのセックスに体が感じ始めていたのかもしれません。口を塞ぐ手をどけると、彼は舌を絡みつけるような深い口づけをしてきました。私は彼の口の中で息を漏らし、答えるように舌を重ね、抱き合って、長い口づけが終わると、彼は私の耳元に顔を寄せて、愛しているとささやいてきました。セックスをしながらの愛の告白は反則ですよ。
心が動いてしまうかもしれません。
あなたも不安でしょ。体だけでなく、私を心ごと奪われたくはないでしょ。私を包み込む彼のぬくもりを感じていると、急に腰使いが早くなってきて、
ええ、
そうです、彼は私に2回目の射精をする気のようですね。どこに出されるのでしょうか。
顔、
胸やお腹の上。あなたならわかりますよね。
はい、
彼は私の膣内に、中で射精する気なのです。
避妊具ですか。あなたも鈍感ですね。
それとも、分かっているのにあえて聞いているのでしょうか。もちろん避妊具なんてついていませんよ。ですので、膣内に射精なんてされたら、彼の子をはらんでしまうかもしれません。ん？どうしました？睾丸が上がってきていますよ。
ああ、なるほど。あなたももう限界なのですね。
あと少しで話が終わりますから。射精したいならしてもいいですけど、せめて、話の中の彼が射精するまでは我慢してください。あなたも彼と同じように私を思ってくださっているのなら、
同じオスとして強くたくましいところを私に見せつけてください。
先を越された彼なんかに負けたくないですよね。ほら、わかります？こんな感じに彼の腰使いが早くなってきたのですよ。力強く私の子宮を突き上げるように、激しく。射精が近づいてくると、彼は私と唇を重ね、舌を絡め合ったまま、唾液だってたくさん。あ、もう出そうです。もう少しで彼が射精しますよ。
ほら、私を思って。
我慢です。パンパンって、彼の打ちつける腰の動きが速くなってきて、そして最後に強く腰を打ちつけたまま、彼の動きが止まっ、すごい勢い、ああ、顔にまで飛んできて、いくら顔に精液をかけたって、私をはらませることはできませんよ。どちらが先に射精したのでしょうか。私はあなたの方が早かったように感じましたが、
どうでしょう。わかりませんね。
話を続けます。彼の男性器が膣内でドクンドクンって激しく脈打っているのが分かりました。 はい、彼の生死を私は受け入れてしまったのです。射精の間も溜め込んだ精液をすべて私の子宮に注ぎ込むように何度も腰を打ちつけてきました。それはとても長い射精でした。あたりは再び静寂に包まれて、聞こえてくるのはお互いの息遣いと夜に鳴く虫の声だけ。射精が終わっても私はしばらく彼とつながっていました。最初こそ抵抗していましたが、最後にはすっかりとろーんとした目になっている私に口づけをすると、彼は男性器を抜いて服を着始めました。セックスを終えたらもう私のことなんてどうでもいいのでしょうか。愛しているという言葉は嘘だったのでしょうか。私はただぼーっとしながら目に映る星空を何も考えずに眺めていました。服を着終わった彼は2匹の魔獣に何かを指示しているようでした。その後すぐに何が起きたと思います？彼は2匹の魔獣に私を犯すように指示をしたのでしょう。すぐに魔獣が飛びついてきて、勃起した生殖器を私の膣内に勢いよく挿入してきました。人間よりも一回りほど太い生殖器で、膣口から溢れる彼の精液を子宮に押し戻すように、獣臭い息も顔にかけられながら、永遠と。私はついに体力の限界を迎えて、そのまま気を失ってしまいました。気を失う直前まで、耳元では魔獣の荒々しい息遣いが聞こえていました。長いような短い眠りでした。目が覚めると明け方になっていて、私の周りには2匹の魔獣も、もちろん彼の姿もありませんでした。でも体には精液の乾いた跡と、膣内に残る痛み、地面には人間と魔獣の精液が乾くことなく溜まっていました。私はどれだけ侵されていたのでしょうか。と、あなたに聞いてもわかりませんよね。みんなが目覚める前にと、私は手で体を隠しながら急いで村に戻り、隅々まで体をきれいに洗って、ええ、もちろん膣内もしっかりと。服も新しいものに着替えました。まあ、さすがにその当日は教会を休ませてもらいましたが、あ、覚えています？ええ。あの前日の夜に私は、彼の姿はそれっきり一度も見ていません。どこへ行かれたのでしょうか。またどこか別の村や町で気に入った女性を見つけては、なんて。これがあなたに伝えたかった話です。やっぱりあなたはこういう話でも、いえ、こういう話だからこそ興奮されるのでしょうか。おかしな性癖をお持ちなのですね、あなたって。本当に変態さんです。今日はここまでにしましょう。私ももう戻らないと。それで、明日の夜は空いていますか？ええ、そうですか。 もしよろしければ、夜の教会にいらしてみませんか？
はい、こっそりと開けておきますので。
ええ、もちろん私しかいませんよ。では明日の夜に教会で待っていますからね。何を期待しているのですか？
その顔を見ればわかりますよ。
あなたに見せたいものがあるのです。ですから、待っていますからね。
では、私は戻りますので。
大丈夫ですよ。
顔についた精液は、教会に入る前にしっかりと拭きますから。
それまでは。
え？いえ、何でもありません。
では、また明日の夜に。